ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はいよいよ、日本人の源流と幸福という題の中心ですね。の一つ、最初。日本人といつにできたかっていうことなんですね。4万年前と言っていいと思います。まあ、難しいんですね。20万年ぐらい前、10万年ぐらい前。まあもちろん、鳥取島根には、8万年前ではないかとか12万年前ではないかという遺跡も発見されております。それから日本の土は酸性が強いんですね。酸性が強いとシリカ系のものは残るんですけど、カルシウム系は溶けちゃうんですね。まあ、シリカ系って石ですね。ですからまあ石の跡っていうのは残るんですけど、カルシウム系って骨ですね。骨はもう全部溶けちゃってないんですね。まあたまにもちろん日本の土地の中でも若干酸性度が低いっていうか、中性に近い土地もありますんで、まあそういうところの遺跡が残るわけですから、まあそれが根元にあったのか、それとも中国が怖かったのか、それとも歴史学者というのが中国の文献に圧倒的にやられて、なんか先入観として日本よりか中国の方が文明が開けたのが早いという、まあ非常に強い、なんていうか錯覚があったのかよくわからないんですけども、何しろ、日本の石器時代というのはですね、ないと言われてたんですよ。ない。極端な話ですね。4万年とかなんとかじゃなくて、日本には石器時代がないっていうんだったんですよ。それがもう、考古学とか歴史学の非常に固い信念だったんです。ごく最近まで、中国よりか古い遺跡が見つかると、日本の歴史学者はまず中国にお伺いを立てたんですよ。ちょっと信じられませんね。文部省も一緒に。それで日本で400年ぐらいの遺跡で、紀元5ですけど、これは。刀剣に金の文字が入ったものが見つかったんですが、中国の皆さん、これは日本で見つかって良いんでしょうかと聞くわけですよ。そうすると中国がね、中国ってのは嘘で平気ですから、まあ、嘘の中で、作ってる国みたいなもんですからね。これには理由があって、必ずしも中国人を非難してんじゃないんですが、そういう国なんですよ。しょうがないんです。それは国の性質ですからね。しょうがないんですが、ちょっと待てと言われてね、待ってるわけですよ。日本で発見された遺跡でも、じーっと隠してるわけですよ。で、しばらく経って中国からね、いや、それよりか500年前に中国の遺跡が見つかりました。やっぱりそうですか。中国の反応が早いでしょうねって言って、中国の発表を待って、日本の発見された遺跡を発表する。まあ、そんなんだったんですね。日本人はもうほとんど国とは言えないような状態だったんですよ。そしてだんだんそれが有名になると、国際調査団ができて、まあ、中国にも調査に行くと、もちろん日本にも来るということになって、まあ、日本はもうオープンな国ですから、はい、どうぞどうぞつって、なんとか古墳見てくださいってことになるんですが、中国は、どうもその遺跡がなんか最近見つからなくなっちゃったんですか。国際調査団を断ったりしてるんですね。まあもちろんその理由は言いませんが、はっきりしてますね。そういう非常に屈辱的なっていうか、ひねくれたっていうんですかね。そういう心を実は日本の歴史学者とか、それから考古学者、実は持ってたんです。まあこれをね、言うにはね、ちょっと歴史学者、考古学者に悪いんですけど、事実ですから、それで結局、文部省もそういう考えでしたから。だから驚くべきことに、日本の歴史の教科書に、日本人っていうのがいつ頃できたのかという記述がないんですよ。皆さんも知らないと思うんですよ。今日4万年って聞いて、4万年って思った人随分いるでしょうね。それから、いや、確か日本の始まり言ったら縄文土器とか言ってましたけど、ちょっと考えてみればわかるんですけど、土器からスタートする文明なんてありません。文明は、まあ、よほど遅れてる文明は別ですけど、普通に開始される文明はもちろん石器から始まります。で、したがって、日本人のこれをお聞きになっておられる方もね、石器時代、日本の石器時代。それもね、そしたら今度はこういうふうに言う人がいます。武田先生は石器時代って言うけど、旧石器時代があったんですか？新石器時代あったんですかっていうふうに言う人もいるんですね。ちょっと疑い深い人とか反論したい人はそう言います。日本には新石器時代はありません。 なぜかったら日本は進歩が早くて、いわゆる旧石器時代から直接土器時代に変わります。これは旧石器時代は一番日本が古いとは言えません。しかし土器ができたのは日本が一番世界で早いもんですから、日本人は早く土器を発明したので、これ旧石器時代、新石器時代で分けたのはヨーロッパです。ヨーロッパは確かに土器に移るのが遅かったからね。まあ、しかし、その代わり青銅とか鉄器なんかはちょっと日本より早いんですけどね。まあ、地域によって進歩の仕方が違いますから、別にそれの国の威信と全然関係ないですけど、まあ日本は旧石器時代、それが直接もう土器時代なんです。ところがヨーロッパは土器がちょっと遅れたもんですから、旧石器時代の後に新石器時代、ちょっと石器の作り方が違う時代になりまして、それからもう直接青銅器、まあ金属系が多くなったんですね。それはまあ当たり前で、世界が同じ発展過程をたどるわけじゃありませんからね。まあ、おそらくですね、今の研究ではですね、今の研究でしかも中国コンプレックスがない人の研究を見なきゃいけないので難しいんですけどね。まあ4万年と思われます。それで、いわゆる石器時代って言ってもまあ日本の場合、ヨーロッパ流に言えば旧石器時代の遺跡が1万を超えるんですよ。まあ1万と1万5千の間、まあところが左翼の人がいるからそう言うといけないから1万から1万3千ぐらいの間。まあつまり、遺跡っていうのはね、時代とともに少しずつ増えていくんですよ。それはそうですね。発見されたら遺跡です。最初はゼロですからね。ゼロで日本には石器材がないと言われた。それを日本の石器を発見した人が完全に素人の人なんです。学歴にもちろん関係ありませんけど、確か小学校か中学校かなんか出てて、行商かなんかしてた。しかし、とても科学的にセンスのある、興味が深い人が、関東地方で石器を発見したんですよ。で、これは人間の手が加わってる石だって言ったんですけど、何しろ学歴がないでしょ？だからもう全然誰も相手にしないんですよ。学者ってそういうとこありましてね、もうケチな心を持ってる学者いるんですよ。学者だから学問に興味があるわけじゃないんです。学者だけど名誉に興味ある人もいるんですね。ところがこの場合偉かったのが明治大学なんですよ。それはもう東大とか京都大学とか何にも相手にしないのに、明治大学が、あ、これは本当にそうだと。発見した人が、たとえ学問があまりできなくても、そんなの関係ないわけですよ。そう言ったわけですよ。関係ない。で、そこに偉い先生がおりましてね。そして、一人じゃないんです。その先生一人じゃなくて、明治大学の研究者を救護して、そして遺跡の発掘を、行ったんですよ。それはもう最初の発掘は大変だったわけですよ。写真が残っておりますけど、明治大学の偉い先生がね、全然そう言われてない、山のね、ところに張り付いて、10人ぐらい固まって一生懸命発掘してる映画、あの写真がまだ残っております。もう本当にね、あれだけでも明治大学はね、2つぐらいランキング上げられてないですよ。つまり学問に忠実なんですよ。その時東大とか京大なんか全然動かないんですから。んな、素人が石を発見したってふざけんななんて言ってたんですよ。ねえ。それが本物だったんですよ。今は1万以上ですよ。旧石器時代、まあそのヨーロッパ流には旧石器時代の遺跡が1万を超えるのは世界で日本だけです。まあこういうこと言うとね、また中国とか朝鮮がカリッとくるんでね。あなたたちも学問に忠実になってくださいよ。どうせ同じ人間じゃないですか。中国人とか韓国人とか日本人とかってみんな同じ人間じゃないですかと言いたいんですけど、もうカーッとしちゃうから、まあなかなか言えないんですけどね。韓国は確か400ぐらいです。別に、それでどうってことないんですよ。ただ、日本の1万何千と韓国の400ぐらいと比べれば、当時、人口とか、石器時代の発展がどうだったかってのはわかりますよね。別にそれ、日本をへばろうと思ってんじゃないんですよ。だけど、まあ、1万何千も遺跡があります。それから、ついでに言いますと、石器で日本が非常に良かったのは、神津島って伊豆にありますね。この神津島に、黒曜石っていう、まあ、非常に素晴らしい石器ができる原材料の石が大量にあったんですね。野尻湖付近にもありました。したがって日本列島の中で真ん中ら辺、関東地方から中部地方ですね。まあ、関東地方の伊豆七島の神津島と 長野県の中に割合と多かったわけですから。まあそこら辺をですね、往復しながら石器が発達したので、日本の石器時代というのは若干本州に多いんですね。まあ、しかも伊豆半島から、まあ伊豆半島、房総半島からも行った形跡がありまして、遺跡は2つあるんですけども、まあ主には伊豆半島から神津島に船で行くわけです。船つったってね、結構大変です。あそこはですね、黒潮がだーっと流れてくるところで、それで南の方から北の方にだーっと黒潮が流れてきますよね。まあ、カツオでも戻りガツオというぐらいで、秋に北の方から戻ってくるカツオはですね、上昇する黒潮と反対ですから、戻りガツオとこういう名前がついてるわけですが、まあそういった日本の地形から言って、あそこを丸太船なんかで横断するときはかなり西に向かって船出しなきゃいけませんからね。まあそういう意味では、航海術も相当わかってる。まあ、星はちょっと昼見えませんけども、まあいろんなそういう天体とか風景とかで、どの方向に進めばいいか。まあその頃きちっとしたコンパスって言いますか、方向形がありませんから。大体そういう景色とか、そういうものを見ながら航路を決めるわけですね。まあ、いざ本当の沖に出ちゃいますと、なかなか方向がわからなくなりました。相手が島ですからね。もう遭難しちゃったらわかりません。もうどっか変なとこ行っちゃったらもうどこも見えませんからね。まあそういう航海術もあったし、丸太船の服装もあったし、とにかく向こうに行って神津島で石を切って持ってくるわけですから重たいですしね。なかなか大変だったわけです。しかし、やっぱりその頃からですね、その頃からなんです。ここで4万年前、そこから日本人が始まる。日本が始まったわけですが、実はね、日本の源流を考えるときに、この神津島と伊豆半島の間の考古っていうのは非常に重要なんです。技術的にですよ。僕技術なんで、考古学とかと違うんですけども。ですね、ものすごく方位とか、方位っていうのは、あそこは南にこう出ていくんですけど、南の出方が西南に出ていくんですよ。西南に出ていく角度、黒潮の流れ、ノットですね、の速さ。それから船の航行速度、気象、全部考えてやらないとダメなんです。だからあの頃の日本人の技術力、自然科学に対する力が相当あったわけです。しかもそこに行って、まあ割合とね、黒曜石っていうのは縦に割れやすいんで、その割れ目を見つけてこう割っていくんですけども、その割り方。それからもう一つはね、これは社会的な日本人のセンスを言ってるわけですけども、そこからね、黒曜石を定期的に運ぶ道路があるんですよ。つまり交通系、国土交通省ですよ。国土交通省も素晴らしかったんですね。もちろん国土交通省は足りませんよ。どこの道をどう通って、大体あの頃は関東から中部関係に部落が多かったですから、この場合の歴史的に言う部落っていうのは、いわゆる差別のある部落とは全然関係なくて、いわゆる本当の部落ですね。村って言ってもいいけど、村っていう行政くりがあったわけじゃありませんから、まあ、歴史的には部落と言った方がいいんですね。集落と言ってもいいんですけど、まあ、部落という言葉が少し汚れたんで、集落ということが多いんですけど、本当は部落で全然構わないんですけどね。そういう影の部分の言葉を持ってきて、わざと人をやっつけるっていう悪い奴がいるんでね、左翼に多いんですけど、もう困っちゃうんですけどね。まあ、ということで、行きます。野尻港も結構、周辺も取れるんですね。あそこら辺はですね、なんで石が取れるかっていうと、日本列島の半分はですね、裏日本の方っていうか、日本海側の方は、大陸の方から古い地層が流れてっていうか移動してくる。今でも移動してます。今でも陸地はどちらかというと日本は南に移動するんですね。それはさらに太平洋の方からプレートがね、何個かのプレートがあるんです。フィリピンプレートとか何とかのプレート、太平洋プレート。それがこう、北西に向かってますから。北西に向かってくるやつに被るように日本列島がありますので、こう北西に行くプレートが進むと逆方向に引きずられましてね。日本列島の上の方は南東に向かうんですね。ですから、どうしても少しずつ少しずつ大陸は太平洋の方に、太平洋の方に来ますので、まあ、日本地層の、日本海側の地層はですね、大陸側の地層が結構多いんです。例えば、岡山県の太平洋側ですね。まあ、島根県とか鳥取の方は、ウランなんかが結構出るわけですね。 あれは大陸の方から移動してきたものと考えられます。それからもうちょっと北に行きますと、今度は魚がうんと取れる日本海の中の魚礁がありますね。あの魚礁は、あれはやっぱり大陸の方から来てる。それから富山県に行きますと、今度は痛々病で有名なカドミウムなんかが取れますね。飛騨のあたりまで行ってますけど。まあそこら辺の地層も、やはり大陸の方から来てるというふうに考えられております。で、どうしてもこういう感じでなってきますね。そういうことで、例えば、縄文時代の、これはもう縄文時代になってからですけど、盛んに新潟あたりで翡翠とかね、まあそういった鉱物も、まあ取れるわけです。まあ日本のことをそういうのを古く考えますと、日本の地層の出来方とか、日本列島は、そうです、150万年ぐらい前ですかね、大体形になってきたわけですから、もうそれは人間が、日本に来るよりかずっとずっと前なんですね。だからまあ、日本の石器時代で我々が知っとかなきゃいけないのは、その頃もウィスコンシン氷期で、今よりか温度がマイナス10度ぐらい、10度ぐらい低かったもんですから、それで海面も低かったんですね。約100メートルと言われてますけど、僕ちょっと意見違うんですけど、まあ僕の意見はここで言わずに100メートルとしましょうか。だからすごく海水面が低かったんですね。海水面が低いから陸地はが多少多いんですよ。それで、その後、今度は温暖期になりますと、もうほとんど関東平野が海になるぐらいまで来るんですけどね。まあ、こういうふうにこう、温暖化したり寒冷化したりしますから、地球は海が上がったり落ちたりするんですけど、今の温暖化なんてのはそんな規模ではなくて、全然もう温暖化というふうにはならない。まあ、今、政治的に金欲しいからそう言ってるだけでね。まあこういった地質学とか地形なんかを話すときは、子供たちに温暖化なんて言っちゃいけませんよ。全然合わないですから話が。で、まあ、その頃は、ちょうど4万年ぐらいっていうと、ウィスコンシン氷期、最終氷期の、まあ本当に寒い頃で、海水面はすごく下がっておりまして、したがって北の方は特に下がっておりまして、マミア海峡、これカラフトと大陸の間ですね。それから宗谷海峡、これはカラフトと北海道の間。それから津軽海峡、ちょっと議論があるんですが、津軽海峡。この三つは陸続きだったと考えられます。この陸続きだと考えられますっていうのは、地質学的にもほぼそうなんですが、動物で海を渡れない、泳げない動物も本州に来てるんですよ。で、対馬海溝は全部海でしたから。つまり、朝鮮と九州の間はずっと海が陸続きになったこと、ないと思います。あるという論文もありますけども、それはちょっと本当じゃないかなと思いますね。まあ、というか、量で決めることできないですけど、まあ皆さんのって言ったら、間宮海峡、宗谷海峡、津軽海峡は陸続きだったので、本州でナウマンゾウとか、ヘラジカとか、そういった泳げない大型動物が結構いたんです。ところが、対馬の方は、海でしたから、結局、朝鮮の方からは動物は来なかったんです。もちろん人間も来ません。だから、馬鹿げた話が昔はあってですね、なんかもっとずっとずっと今話したのは4万年前ですけど、2000年前ぐらいになりますと、騎馬民族が朝鮮から大量に渡ってきた。いや、まあそれ言ってもね、その頃ね、船はないしね、船はないってありますけどね。それはね、元寇つって元が襲ってきた時だって、船4万隻とか、そんなんでしたけど、それでもね、兵隊送るの大変だったわけですよ。馬も大変だったんですよ、持ってくるのね。馬がもっと簡単に持ってこれたらね、日本は現に占領されてるかもしれませんけど。だから、そんなね、騎馬民族が退去して日本に来ました。あなた、馬はどうやって来たのって言いたくなっちゃうんですけどね。まあまあ、今までやっぱり考古学とか、それから、歴史学、古生物学とかそういうのはみんな文化系の人やってましたから、大体文学部系統ですからね。文学部系統の人は全然馬鹿にするわけじゃないですけど、やっぱり北京原人がウィスコンシン氷期の温度で北京までアフリカから来れたかなとかね。それからこういう騎馬民族の話とかね。それから日本の鉱石の話とかね。大陸移動の話なんていうと、まあ僕ら物理が考えて、おかしいと思うこと随分あるんですよ。逆もありますよ。僕ら物理の人が書いたことを、文学部なんか何言ってんだっていう場合ありますから、専門ですからね。ですから、まあ専門同士が心を開いて、 学問のために議論することが必要であるというのは、こういうとこから全部わかりますね。それで、したがって、4万年前から日本は、かなり高度な、これ言っていいのは、かなり高度な石器時代を作ったんですね。まあ、日本は技術が非常に早いんで、まあ、ヨーロッパで旧石器時代から新石器時代にゆっくり移っていったんですけど、世界ではもう日本の石器が進行するのがすごく早くてですね、どんどんどんどん新しい石器を作っていくんですね。で、この石器時代の集落とその遺跡の形っていうのはね、家がどう並んでて作業場がどうかって今残っておりますから、まあ、そういう発掘も随分進んでるんですね。まあ、それから見ると当時の日本人の石器の作り方。で、僕はここで言いたいのは、日本はですね、源流、最初から技術立国なんですよ。僕から言わせると素晴らしい技術が、世界の中で日本だけでどんどんどんどん発達していくんですね。船といい、石の削り方といいですね、どんどんどんどん運搬手段といいね。全部だから今の新幹線とか、それから道路、高速道路とか、そういう技術というのはどんどんどんどん進んでいくんです。その遺跡も発見されておりまして、今でも石器時代のですね、石の運搬ルートがわかるぐらいあるんですよ。まあこれがね、あの日本の源流の最初なんです。今日本がなぜ、産業が発達してるか、材料系の技術がいいかっていうのは、本当は4万年前からの石器時代を勉強しなきゃダメなんですから、日本の中学校とか小学校はね、絶対にね、日本人にね、4万年前、そこから日本が始まった。どういう集落で、どういう技術で、どういう生活をしてたか。これが今にものすごく大きく影響してるんです。だから日本のオリジナルっていうか、一番最初を理解するためには、もう小学校、高等学校で絶対教えなきゃね。だけど今でも中国の圧力が強いから。まあ日本の考古学者が心が優しいからって言ってもいいんですけど、ここ聞いてる皆さんも、初めて聞いたって人がいるんじゃないかって言ったら、日本の始まりは4万年前だったの？いや、それも非常にちゃんとした考え。今も人口がある程度分かってますし、どういう生活をしてたか分かってますし、そこのところに日本の今の産業、我々の住みか、それから、まだ神道ちょっとはないんですけど、神道の日本の思想の最初がそこから出てきてるわけですから。絶対に大事なんです。日本人が日本人はどうかということを知るためには、4万年前から歴史を勉強しなきゃいけない。日本人の歴史を。というので、今日はこれで終わりにします。4万年前に日本というものが始まった。そこから日本の源流が流れ出した。その源流の最初の1000年ぐらいにもうすでに日本らしさってのが出てるんです。それをまあ今日はそれに集中してお話をいたしました。